こんにちは。
とても幸いな2人のお菓子を感謝をいたします。それで今日のテーマソングというのがあるんです。皆さんこの青い紙お持ちでしょうか。この御国の王子というのは一度歌ったことがあるんですけれども、この歌を歌ってみたいと思います。ピアノの方にも初めてなんだそうですけれども、ちょっと弾いていただけませんか。お願いいたします。ご存知の方は歌ってみてください。ご存知ない方は小さな声でついてきてください。私は青年会の担当しておりました大昔のことですけれども、一生懸命に性別会とか性会とに出ていました。一人の兄弟が、僕は清め教は嫌だ、僕はキリスト教だと言いました。当時いろんな集会で清めのことが語られていたわけですね。あんまり語られすぎて反発をして、いた兄弟でした。私は申し上げました。それはね、私たちはもちろんキリスト教だよ。でもキリスト教の本道、 本道ってわかりますね、王様の道、それは清めの経験とそこに歩む道なんだよっていうことを申し上げました。そのテーマに、大きなテーマに立って、これからそうですね1年か2年ぐらい、あの聖書のあちらこちだから清めが王道である、本道であるということを、いろんな角度から学んでいきたいと導かれております。今日は一番最初にそのものズバリのイザヤ書35章お開きいたします。35章の1節から10節まで購読しましょう。これは歌なんですね。ですから歌のように少しこうリズムをつけて読んでみましょう。イザヤ35章1から10まで。荒野と砂漠は楽しみ、荒れ地は喜び、サフランのように花を咲かせる。弱った手を強め、よろめく膝をしっかりさせよ。その時、目の見えない者の目は開き、耳の聞こえない者の耳は開く。焼けた地は沢となり、潤いのない地は水の湧くところとなり、ジャッカルの伏したねぐらは葦やパピルスの茂みとなる。そこには獅子もおらず、猛獣もそこに登ってこず、そこで出会うこともない。ただあがなわれた者たちがそこを歩む。イザヤ書というのは66章あります。そして1章から39章までがイザヤが生きていた時代に対するメッセージです。40章から66章までは後半部分、バビロンの捕囚から解放されるという救いのメッセージが語られます。35章というのはちょうどそのつなぎのようなものです。一つのドアが柱とこう蝶つがいでこうつながっているように、35章は蝶つがいのようなものです。というのはこの35章のテーマ、あがなわれた者が特別な道筋を通って、奇跡のように荒野の中に道を作られて通ってくるという、ものすごいこの奇跡というんでしょうか、歌、それが40章以下に何度も何度も繰り返されるからなんですね。それで今日はそこのところを読もうと思いましたけれども、読むのは省略をいたします。一箇所だけで読むといたしますと、40章の、聞いてください、聞いてくださるだけで結構です。そこに、主の道を整えよ、荒地で私たちの神のために王子を平らにせよ、すべての谷は埋め立てられ、すべての山や丘は低くなる、盛り上がった地は平地に、険しい地は平地となる、という言葉があります。こういう思想がずっとイザヤ書の後半で繰り返されているんですけれども、第一に何を言おうとしているかというと、当然先ほど言いましたけれども、これはバビロンというところに捕まってしまったイスラエルの人たちが釈放される。実際に起きたのが6世紀の終わり頃です。その時に 素晴らしいところの解放が成し遂げられて、人々が喜び勇んで踊りながら帰ってくるという喜びの様を書いています。それを、象徴的と言いますか、絵画的に書いているのがハイウェイ、大きな道が作られていくよということであります。で、この皆さんのメモの中にまずそれがハイウェイであるということを申し上げました。皆さんがハイウェイというとどういう道を思い出しますか？おそらく東名高速道路とかね、そういうのをハイウェイと言います。つまり、キツネやタヌキがこうずっと作ってね、そしてこう獣道で、あ、これ行くとこうキツネが捕まるというような、そういう小道はハイウェイとは言いません。それからお百姓さんが作ったあぜ道、これもハイウェイではありません。漁師が作ったような道もハイウェイではありません。自然に人々がこう歩いていって、なんとなく道ができた、地形に沿って作った道というのは、これは普通の小道でありますけれども、ハイウェイというのは谷を、埋め立てて、それから橋を作ったり、それから崖を削って平らにして、そしてしかも広く通れるようにしている。これが王子、あるいはハイウェイというわけです。昔ですと王様が通るような道ですから、今歌った歌の元々のことはキングスハイウェイということなんです。英語でも学ぶととても面白いんですけど、まあ、それは次にいたしまして、キングスハイウェイで、昔もこのとても大事な道は今と同じようにもう人工的に、角っこを削ったり、あるいは谷を埋め立てたりして、戦車とか王様の道が、王様がずっと早く行くことができるように作りました。それをイメージしているんです。神がバビロンの人たちを釈放される時には、それはまさにハイウェイというものが用意されているんだ。人々はもうあっちに迷って、こっちの何丁目何番地はどう行くんでしょうかとぐるぐる迷うことなく、まっすぐに迷わずに通っていくことができるんだということであります。まあ皆さん東名高速とかね乗って、途中途中で一体ここは今どこなんだろうと思いながら通る人はいません。もうこれはもう分かってるんだ、この道まっすぐ行けば大阪行くんだと言って、ただ突っ走ればいいだけです。神様はそのような道を備えてくださっている。これがこの35章の絵であります。で、これについて、4つほどのポイントですけれども、それは神が設けてくださった道、自然に人々が使っている生活道路が踏み固まってできたところの道ではなくて、神様が特別な目的を持って作ってくださった道、それはこの中で何度も出てきますけれども、贖いという言葉があります。キリストの贖いを通して作ってくださった、私たちが進みやすいようにしてくださったところの道筋である。で、その道筋の行く先は天国に行くところの道だということであります。で、特色は今申し上げましたように、それはハイウェイであるということ、もう一つの特色はそれは清い道だということです。そこには埃とか、あるいは障害物とか置いていなくて、まっすぐにスーッと通ることができる清い道だ。で、ここには汚れたものはそこを通れないと書いてあります。高速道路でも皆さんいろんな条件があることはご存知でしょうか。道路交通法というところ私たちも、まだ習いました。遅い車は走ってはいけないっていうのがありますね。何キロだかちょっと私ももう、試験を取ったのがすーっと昔ですが忘れましたけど、30キロくらいかな、最低時速というのがあるんですね。あんまり遅い車はあの高速道路を通ってはいけないんです。もちろん速すぎるのもいけませんけど、遅い車もいけない、自転車はいけない、人はいけない、それからロバ、これもダメ、 ロバが皆さん走ってるのちょっとね想像できないでしょけれども、私たちが走っておりましたケニアの高速道路はロバ車も一緒に走ります。だからものすごく気をつけないとロバとガーンとぶつかっちゃうんです。100キロ以上120キロぐらいでダーッと走る、そこにロバ車がトコトコトコトコと走っておりますので、もうあロバだなんて思うともう間に合わないでねやっつけてしまうことがあるし、それからたまにはトラクター、農業用のトラクターが走ってゴトゴトゴトゴト走っております。ですからこのハイウェイに異物が入ると困るわけなんですね。ちゃんと規格に乗ったスピードと速さでないと他に迷惑がかかる。これは清い道だから、汚れた者はそこを通ることができない道だ。実はそこのところをこれから皆さんと一緒に聖書をずっと いろんな角度から学んでいきたいと思うんです。じゃあ私たちの中で汚れていないものはないかというと、誰も通れない、汚れたものはここを通れないと書いてある。けどもよーく考えてみると、私たちはみんな汚れたものを持っていませんか。そうでしょうね、え生まれた時から人間は罪人ですから、自分よりも優れたものがあると憎らしく思いますし、それから邪魔する人がいるとどけっと言ってしまいますし、自分の願い通りにいかないとイライラしてしまうし、それから自分のことを憎む人を憎み返しますし、そうでしょ。汚れたものは通れないとなったら誰も通れない。じゃあこの道路は誰のためでもないということになってしまいます。いかがでしょうか。高速道路はできたけれども、そこを通れる資格がある人がないとなると、高速道路がガラーンとして気持ちが悪いんですね。道だけ綺麗だけども誰も通らない。時々なんかあるそうですね、道路をずーっと必要のない道路を作ったために、こっちから向こうまで対向車ゼロなんていう、道路があるそうですから、まあ、特定、道路財源を払うのがいいのかどうかなって、まあ、私は別に何とを支持してるわけじゃないけれども疑問に思うことはございます。誰も通れなくなっちゃうじゃないということになりませんか。ですからそこに次に何と書いてありますか。あがなわれた者たちのものと書いてありますね。汚れたものは通れない、これでピリオドだったら誰も通れないけれども、そこにあがない、神によって私たちは大きな救いをいただいているんだ。イエス様が私たちのために血を流し命を捨ててくださった、その子イエス・キリストの血、全ての罪から私たちを清めてくださる、この恵みによって私たちはもともとは汚れたものですけれども、清められたものとしてそこを歩むことができる。これがこのハイウェイの第二の特色でございます。それから三番目を見ると、安全で分かりやすい、そこには獅子もおらず猛獣も登ってこずと書いてありますね。簡単に動物たちが入ってこれないようなフェンスが巡らされている。幸いなことですけれども、今新幹線でタヌキが入ってきて、新幹線が大事故を起こしたということは聞いたことありませんね。多分タヌキはそこら辺にいると思うんですけれども、タヌキが入れないようにちゃんとガードしてあるから入ってこれないわけです。まあ、そこ行くと高速道路ぐらいだとね、動物がたまたま入ってきますので、時々タヌキに注意、それからなんとかに注意、イノシシに注意とかいろいろあります。ですから気をつけなければなりません。アフリカを走っておりますとゾウに注意なんてのがあります。これは大変ですね。もうゾウに注意、ゾウにぶつかったらこう自動車の方が壊れてしまいます。まあいずれにたしましてもね、そのきちんとした人工的な道ですからライオンはやってこれない、そこで出会うことがないと書いてあります。ライオンって何の象徴でしょうか。いろんなところで象徴ありますけれども、ヤコブはこう言って、ペテロはこう言っています。サタンは獅子のようにあなた方を の周りをへめぐって、そして飲むべきものを尋ねているけれども、主ご自身が私たちの周りにあってガードしてくださいますから、そのライオンが、ごめんなさい、サタンがライオンのようにぐるぐるぐるぐる回っても私たちに近づくことをチャンスを与えてくださらない。これは主にあるものの確信です。私たちはいつライオンに飲まれてしまうかわからないというようなビクビクビクビクしながら信仰生活を送っているのではありません。確かにライオンはいます。サタンはいろんな形を通して私たちの足を引っ張ろう、そして落っことして食べてしまうといたしますけれども、私たちはその手にはかからないで済む。なぜ？それは主イエス様がその周りを囲ってくださるからです。よくそういう猛獣のいるところでキャンプをしたり野営をするときにはどうするかご存知でしょうか。一番大事なことは火を絶やさないということですね。私たちもそういう中で、キャンプをしたことがあります。私たちと言いましても私と子供たちです。家内は絶対にそういうところ入ってきません。嫌だって手が入ってこない、まあ、子供たちと私は時々キャンプをいたしました。ライオンのいるとこですよ。でもずっとテントを張って寝て、そしてちゃんと起きて生活をしました。なぜかというと、やっぱりちゃんとそこに火を焚いてね、変なやつが来ないようにしてあるからです。それと同じようにライオンはいるんですけれども、主イエス様が共にいるときには近づくことができない。私たちが主イエス様と共にいるときにも近づくことができない。これが私たちのガードです。ですから、安全で分かりやすい道、明確な標識があって迷うことの方が難しいと書いてありますけれども、まあ高速道路でね、どっち行ったら分からなくなって、右に行こうか左に行こうかない、まっすぐここに行ったら 何が何キロ、どこそこに何キロ、明確な標識がありますように、私たちにも迷うことのない道筋が聖書の御言葉によって記されています。そしてその道は陰鬱な、何かもう真面目な人だけが通って冗談も一言も言わないで、そして朝から晩までこうしか顔をねずっとしかめて、そしてしずしずしずと歩いていくような道ではなくて、何と書いてあるでしょうか。この十節には、彼らは喜び歌いながらシオンに入り、その頭には常しえの喜びをいただく、楽しみと喜びがついてき、悲しみと嘆きは逃げ去ると書いてありますね。この清めのハイウェイというのは陰鬱な道でもなく、暗い道でもなく、辛い寂しい道ではなくして、本当にそこには信仰の友があり、歌があり、交わりがあり、励ましがあるところの道筋です。で、私たちはこの道筋を、今日はここで止めますけれども、どんな風に入ったらいいんだろうか、どんな風にその道を歩み続けたらいいんだろうか、その道のゴールはどこに向かっていくんだろうか、そうしたことをこれから毎月の聖別会において学ばせていただきたいと導かれています。で、全部それは聖書の中から、特に題目を挙げるならば、清めの必要、清めの命令、あるいは清めということの内容、可能性、そこに歩む道、そうしたことを聖書の代表的なお言葉を捉えながら、一月一月学んでいきたいと思いますけれども、今日はこの35章の第8節の1と2と3行目まで、そうですね、4行目までご一緒にお読みしたいと思います。3、はい、そこに王子があり、その道は聖なる道と呼ばれる。汚れた者をそこを通れない。これは贖われた者たちのもの。そこまでいたしましょう。一つ目、一行目から、それは王子である、ハイウェイである、わかりやすい道、やっと見つけることができるような こまこましたところの山の中の深くの道ではなくして、明確に神が備えてくださった、しかも王様が通るような王道、本道であります。そしてそれは清い道であります。吐き清められて、その中には汚れも、そして様々な憎しみも、そうした要素が一つもないところの道だから、汚れたものはそこを通ることができない。しかし先ほども言いましたように、そうすると、あ、私もダメ、あ、僕もダメ、みんなダメ、失格、清い道だけれども誰も通れないで飾りとして置いてあることになってしまいますが、そうではなくて、その次の行、あがなわれた者たちのもの、イエス・キリストが十字架において命を懸けて死んでくださったのは何故でしょうか。それは私たち全てのものを罪から清めて、シミなくシワなく、全てこのようなものがないものとして私たちを整えてくださるために、主イエス様が贖いのを成し遂げてくださいました。私たちがなすことは何でしょうか。ただ一つだけなんです。イエス様、あなたの救いを、あなたの贖いを感謝いたします。どうぞそれを私の信仰をもって受け取らせてくださいと言って、素直に開かれた心を持って受け取ること、それしかありません。どうかこの午後、私たちはいかに汚れたものであったとしても、主がどんなにいかに汚れたる罪人をも、主は私たちを徹底的に洗い去ってくださる、主イエスキリストの血潮を仰ぎたいと思います。締めくりに、第一ヨハネの一章の7節と9節をお読みしてお祈りしたいと思います。第一ヨハネの一章7節と9節をお読みします。よろしいでしょうか。3、はい。しかしもし神が光の中におられるように、私たちも光の中を歩んでいるなら、私たちは互いに交わりを保ち、御子イエスの血は全ての罪から私たちを清めます。この全ての罪から、どんなものやっても私たちを清めます。これは現在的な、いつでも清め続けてくださいます。9節を読みします。はい。もし私たちが自分の罪を言い表すなら、神は真実で正しい方ですから、その罪を許し、すべての悪から私たちを清めてくださいます。この清めて、9節の清めてというのは、1回で完全にスパッとということです。神様の恵みには2通りの面があります。1回でスパッと清めてくださり、そしてそれを続けていてくださるところの恵み、その恵みを信じて、そして今週も今月も進ませていただきたいと思います。ご一緒にお祈りをしたいと思いますが、ただ一般的なお祈りではなくて、神様、汚れたものと言われるときに、私はこの面で、あの面で汚れを意識しています、そのことを具体的な言葉を持って言い表してお祈りしたらいかがでしょうか。私は口を持って人を傷つけてしまうことがたくさんあります。心の中で憎しみを持ってしまうことがあります。また正しくない思いを持って異性を扱ってしまうことがあります。家族関係において暴力を振るってしまうことがあります。具体的に神様の前に汚れとして意識されているものを言い表したいと思います。言い表した後で 今読みましたヨハネの第一ヨハネの一章の9節、すべての悪から私たちを清めてくださいますという知識を仰ぎたいと思います。ご一緒にお祈りいたしましょう。神様ありがとうございます。本当にあなたは素晴らしいキングスハイウェイを用意してくださいますからありがとうございます。けれどもそこは汚れたる者が通ることができない道であると記されています。どんなに歩みたくても私たちのようなものは歩むことができません。主よどうぞ本当に今心の中に意識されているところの罪汚れそれらのものを本当にイエス様の血潮によって全く清め分かち、そしてあなたの前に清くせられたものとして歩むことができるようにあなたの道をどうぞ示し道からを表してくださるようにお祈りをいたします。感謝をいたします。主イエス様の名前にこのお祈りをお捧げ